特別医学講座。全国の医師の皆様、いかがお過ごしでしょうか。この番組は日本医師会の企画協力でお送りします。
今日は日本整形外科学会理事長中島康春さんをお招きしお話を伺います。聞き手は日本医師会常任理事今村秀人さんです。
中島先生、本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずは中島先生のご略歴を簡単に紹介したいと思います。1990年に九州大学を卒業され、整形外科に入局されていらっしゃいます。1994年に米国スタンフォード大学に留学され、そして98年に九州大学の方にお戻りになっていらっしゃいます。2008年から講師、2011年に准教授になられ、2016年に教授にご就任されていらっしゃいます。日本整形外科学会の理事長には2021年にご就任されていらっしゃいます。本日は日本整形外科学会理事長としてのお立場でお話を伺ってまいりたいと思いますが、日本整形外科学会の設立はいつ頃でしょうか。
はい、日本整形外科学会は1926年、和語で言いますと大正15年になりますが、その4月3日に設立されております。その後途中一般社団法人化の時代があって、現在は2011年に公益社団法人となっています。
大変古い歴史をお持ちだと思いますが、現在会員数というのはどれぐらいなんでしょうか。
はい、一番近い2025年の3月の数字で言いますと、27,117名ということになります。こう世界的に見てもかなり多い方だと思いますし、日本の学会の中で見た場合にはですね、日本内科学会が7万から8万ぐらいの数、それから日本外科学会が4万人以上、それに次ぐ規模の学会だと思います。
世界有数の会員数を誇られる学会ということで、生活の質を維持するためには、運動器の健康や疾病予防というのは非常に重要だと思いますけれども、この日本整形外科学会として手掛けていらっしゃる事業というのは、どのようなものがおありでしょうか。
他の学会と同じようにですね、例えば年に3回、日本整形外科学会は学術集会を開催しています。5月の総会、それから7月の骨軟部腫瘍学会、そして10月の基礎学会という3つであります。それから研究の奨励であったり、それから助成ということも行っておりまして、まあ、毎年プロジェクト研究を募集して、それに対して助成を行っているということはあります。それから学会誌、これ和文はですね、かなり古くて、先ほど申し上げた、1926年の初めての年の時から和文はあるんですね。それから、さらに1990年代に英文誌の Journal of Orthopedic Science というものを作りました。また、その後になりますが、今から2、3年前ですかね、ケースレポート誌、まあ、これも英文誌で作りました。それが学術誌の発行ですね。あと、専門医機構の一員でもございますので、その専門医を継続して育成しているということもありますし、学会独自でのですね、認定医、4つありまして、脊椎、脊髄、それからリウマチ、スポーツ、もう一つは運動器リハビリテーションという4つの認定制度を作って、それを継続して維持してレベルアップしているということはあります。で、まあ、それがその学会の中での話でございまして、社会に向けての取り組みとしては、1990年代に10月8日を骨と関節の日に定めてるんですね。その日を中心に、いろんなその運動器関係のこう社会向けの市民公開講座であったり、まあ、参加型のロコモ予防の体操をしましょうよとかですね。そういう、社会、向けのイベント、講演会などを行っているというのも私たちの 学会のやっている事業の一つであります。
ありがとうございます。さまざまな活動されていらっしゃるということですけれども、設立が1926年ということで、100年ということでしょうか。そこら辺も含めて今一番力を入れていらっしゃる取り組みとかございますでしょうか。
はい、先生、よくぞ聞いていただきましたというところなんですけど、1926年に創立されてますので、丸々100年経ったっていうのを100周年というらしいんですけど、その丸々100年なので2026年ということで来年になるんですよ、はい、で、ちょっと細かいんですけど、1926年を第1回目とするとですね、本当に毎年やってれば今年が第100回なんです。数えとまんみたいな話でですね。ところが、やはりこう、戦争中とかは行われてなくて、第100回が再来年、2027年なんですね。なので、来年の100周年である2026年の総会から、その翌年の総会、第100回までの期間をですね、日本政経科学会、まあ略して日政会と言いますけど、日政会100年と呼んで、まあこの1年間に、まあいろいろな100年を祝うというイベントに加えて、まあ政経科のレベルアップであったり、学会の活動を活発化しようと、今その準備を一生懸命やっているというのが、ございます。まあ具体的には、その対象を大きく整形外科の国内ですね。それから同じ整形外科であっても海外向けのもの。それから整形外科医とその社会との間にある医療界に向けて、ね。それからあと社会全般に向けてということで、その4つの層に対してそれぞれちょっと説明させていただくとですね。もちろん一番重要なのはですね、やはりこう、整形外科のレベルアップであったり、若手整形外科医の育成、それから、教育を推進することだろうというふうに思います。で、私たち、こう、かなり話し合ってですね、特にコロナの後は、若い医師がですね、こう、患者さんを診察をしたりですね、理学的所見ですね、そういう機会が学生の頃、なくなってますよね。
はい。
なので、そういうのは足らないんじゃないかということで、もう非常に基本的な診察主義、それから診断の進め方、あるいはこう、基本的な保存的治療ですね。そういうものを解説した、ショートビデオ集を作りました。で、それは今風にですね、
はい、
スマホでももちろん視聴可能ですし、今まで学科が用意した教育用ビデオってたくさんあるんですけど、はい、いずれもやっぱり1時間ものなので、今の若者はもう、はい、そんなに長く切れないということで、いずれも10分ぐらいでやろうと、ね、いうことでですね、昨年の5月に第1弾の21本をリリースしました。例えばですね、頸椎の診察の仕方であるとか、脊髄造影の仕方であるとかですね、股関節の診察の仕方で、あるいは日常診療でよくありますね。腱鞘炎の方に、こういうサインが出たら、それはこう診断いいですよ、みたいな。まあ、そういう非常に基本的なところですけど、昨年の5月にリリースをして、この3月の末までに、実にですね、2万件以上の再生回数があったんです。作った私たちとしてはですね、非常に手応えがあって、それで、月ごとの再生回数ってあってですね、こっちからアナウンスするとポンと増えるんですけど、専門医試験の前からですね、こう高くなってですね。やっぱり、専門医試験を受ける人たちの知識の整理に役に立ってるんだということでも、やった甲斐があったというふうに思いました。まあ、それ一つの例ですね。はい、それから、2番目はですね、リクルートしよう。やはり、どの診療科も医者としては足らない。やはり、私の立場からすると、整形科医をもっとたくさん来てもらって、高齢社会の中でですね、運動器の治療というのは非常に重要ですので、まあ、一緒に仲間を増やしましょうというのは大きな意味があります。で、まあ、私たちは学会として、整形科の全体的なイメージも良くしようということでですね、男女共同参画委員会が中心となって、まあ、名前そのままなんですけど、整形科になろうセミナーっていうのをオンラインで、これはもう一昨年からやってますね。はい。それで、教授とか部長とかですね、ベテランになった人ではなくて、30代から40代 今勉強してるんだ、頑張ってるんだという人に整形界のリアルを伝えて一緒に頑張りましょうよというのが、目的です。で、これも、ダイジェスト版を100年プロジェクトの、サイトにも載せてますし、男女共同参画委員会のホームページにも載せています。それから、今度海外に向けてというのはですね、世界整形外科学会という国横断的な整形外科学会というのがあって、約48年前に日本で一回行われて、まあ、ぜひこの100年に合わせて、これを誘致しようということで、世界整形外科学会、シコットって言うんですけど、SICOT って書いて、そのシコット2026を日本に誘致することに成功しました。で、来年の2026年の9月に、京都の国際会館で行う予定にしています。もう一つ海外に向けてですけど、アメリカ整形外科学会、これもちょうど100回になる年じゃないかっていうことで、向こうもそれに気づいてくれてですね、2027年になるんですけど、向こうのアメリカ整形外科学会のゲストネーションとして、呼んでもらうということになって、まあ、それも力を入れた一つではあります。じゃあ次は医療界に向けての力の入れ方なんですけど、医療界に向けてはですね、まあ、私たちは健康寿命であったり、いつまでも歩けるとか動けるとかいうことを大切にする診療科です。なので、その運動機の重要性というものを診療科横断的に、領域横断的に啓発するということが大事なんじゃないかということで、まあ、具体的にはですね、日本循環器学会にお願いして合同シンポジウムをしましょうということで、これは100年プロジェクトの一環ではあるんですけど、もうそれの最初は、今年、来月行われる第98回の日本整形外科総会で、行われます。まあ、人生100年時代の循環器と運動器の連携ということで、合同シンポジウムを行うと。それで、来てもらうだけではなくて、私たちも先方に出かけていって、運動器の重要性というもの、それから循環器と重要性、オーバーラップしているところもですね、例えば運動療法である、それをシェアしたい。で、もう一つはですね、日本糖尿病学会と同様の合同シンポジウムを来月の第98回の総会で行います。これは、メタボ&ロコモを制圧すると。というシンポジウムのタイトルで行いまして、このシンポジウムの後は先方の学会に、呼んでいただいてですね、合同シンポジウムができたらな、というふうに、ね、思っているところです。糖尿病も重複しますけど、運動療法であるとかですね、非常に大切なんですね。ただ、糖尿病の先生が、じゃあ具体的な運動メニューをそうそう言えるものでも、私たちはそういうところでこう一緒にやれるとかですね。あと、糖尿という疾患が運動器疾患、まあ、例えば変形性関節症とかですね、そういうものにリスク因子であったり、こう悪化させる因子であったりしてますので、まあ、そこら辺で協力できればというふうに思ってます。で最後に、この社会ですね。先ほど、日生会の授業で、紹介させていただきました、骨と関節の日。でその2026年にはですね、全国一斉にやろうじゃない。11月の28、または29にやりましょうと。そうすることによって、社会の注目度も違うだろうし、メディアも取り上げやすくなるんじゃないかということで、その骨と関節の日の企画っていうのは、臨床整形外科学会の先生が多かったので、まあ、全国各県に支部がありますよね。各県の代表者に向けて、それぞれの都道府県の話をまとめてくださいと。で、勤務医の先生たちも、大学の先生方も、またご開業の先生たちも、できれば一緒になってやった方がいいので、話をまとめて、強制するんではなくて、やりたい都道府県は手を挙げてくださいと。で、学会もわずかながら補助をしますと。いうことで呼びかけをしてですね、全40、7都道府県から手挙げがあって、じゃあ具体的にこういうことをしましょうっていうようなところを今から話し合うようになっています。なので、まあそういうものを通して運動機の重要性を啓発するというのを目標にしています。すいません、長々と喋って。
ああ、いいえ。
それが、その、 100年にを契機としてですね、取り組んでいるところです。
ありがとうございます。本当に今、人生100年時代になって、昔だと70、80になったらもう、どちらかというと、運動より静かに暮らすみたいな感じから、今、もう70でも80でも山登りを楽しむとか、本当にこう、年をとっても活動したいという方増えてらっしゃるので、ますますこの領域というのは重要になるのかなと、今のこの100年の一つの事業というのは、それらをこうさらに加速してくださるのかなと感じたところです。
ありがとうございます。日本整形外科学会ではですね、ちょっと事業として前後するかもしれませんけど、今の日本の社会と、日本の高齢状況ということを、私たちの経験から言うとですね、学会ではですね、手術レジストリ、全国の整形外科医が行った手術症例を登録するという授業をやってます。これは私たちの学会としては一大イベントで、2020年から始まったんですね。今、100万件の手術が登録されている。おおよそ全国の整形外科手術の80%以上が登録されている。一番多いのは、大腿骨の足の付け根の部分の骨折で、これが15万件以上あります。で、2番目、3番目は飛ばして、第4位はですね、同じ足の付け根の手術ですけど、人工の関節で入れ替えるのが第4位。5番目は、転倒して、橈骨延滞って言いますけど、ここの骨を折って手術するというのが5番目なんですね。それで2番目、3番目は何かというと、2番目が人工の膝関節、3番目が人工の股関節なんです。なので、1位、4位、5位というのは、ご高齢になられて骨が脆くなって骨折して、それに対する手術。ね。2位、3位というのは、足の膝股関節の変性疾患に対する手術だということで、私たちの医療としても、かなり少子高齢化社会に対するものであるというふうに言えますし、実際ですね、その要介護になった理由をですね、関節疾患とか、その転倒骨折と見るとですね、実に25%ぐらい占めるんですよ。それはですね、脳血管障害とか、認知症とかですね、それよりもずっと多い数を占めてるので、やはり、運動器というのは、今の高齢社会にとっては、重要なところだなというふうに思ってます。
本当に国民も動けなくなると、要介護というか、寝たきりになっちゃうんだという理解がどんどん進んできてるのかなと。そうすると、ますます元気で、100歳まで迎えたいという、需要はどんどん大きくなるのかなと。またそれに合わせて、整形外科領域の治療も進んでいくというような感じなんでしょうか。
先生のおっしゃるようにですね、整形外科も多種多様ではありますけど、年齢とともに変性退行していく疾患というのは少なからずあるんですね。そのさっき言ってた関節の変形性関節症、軟骨がなくなっていく、あるいは骨が脆くなっていく。それはまるでですね、例えば髪の毛がですね、ちょっとずつ白くなっていくといったものに非常に似ているところあります。なので、治療もさることながら、予防だというような考え方は、確かに整形外科の中でも発達してきてですね。例えばロコモティブシンドロームとかそうです。私たち整形外科っていうのは、今までパーツで物事を考えてきた。例えば膝であったり、腰であったり、首であったりですね。そこさえ治療できれば、なんとか事足りてたのを、ご高齢の方がたくさんいらっしゃる社会になると、やっぱり全身の運動器を見れないといけないということで、ああいうロコモティブシンドロームのような考え方が出てきたんですね。で、それは、例えばメタボといったりですね、その生活習慣病とか、そういうものと同じように、診断基準ってあるようなないようなものですけど、ただ漠然とイメージができると。そういうふうにならないためには、予防するためには、ね、一日何歩歩きましょうよとか、ね、そういう予防に進むべきだと。私たちの先々は、そういう予防というものを考えなくちゃいけないというふうに思っているところです。よく未病という言葉を最近使いますよね。私たちも目指さなくちゃいけないなというふうに思います。
ありがとうございます。本当に 動けるっていうのはすごく大事な部分ですし、今のお話では、整形外科の先生方も全身をちゃんと考えながらパーツを見ていくというふうに変わってきていると。で、さらに予防と治療と両方全方位的に進んでいかれるんだなと。次の100年に向けての未来が大きく進んでいくんだろうなと。本日は貴重なお話をありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今日は日本整形外科学会理事長中島康晴さんをお招きしお話を伺いました。聞き手は日本医師会常任理事今村秀人さんでした。
ラジオ日経は開局以来、医療に携わる方々に向けた情報番組を放送しています。毎週月曜火曜木曜の夜11時からの第一放送は医学薬学情報タイム。放送後お好きな時間にお聞きいただけるラジコタイムフリーサービスやポッドキャストも配信中。詳しくはラジオ日経のウェブサイトをご確認ください。これからも質のいい情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。
それではこれで日本医師会の企画協力でお送りしました特別医学講座を終わります。